神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から24年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたの元で、あなたのお役に立てる神戸新金でありたい。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は神戸市東灘区にあります株式会社水野商店をご紹介します。代表取締役の水野和也さんにお話を伺いました。聞いてください。それでは株式会社水野商店の水野和也さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
株式会社水野商店というとどんな会社なのかなと思いますが、あの水野屋、コロッケの水野屋といえばもう皆さんお分かりだと思います。
そうですね、もともとはお肉屋さんからの始まりなんですけど、今はもうコロッケ屋として会社をやっていってますね。はい。
もうどれくらいになるんでしょうか。
水の屋としては30年余りですね。
そのきっかけというのは何かあったんでしょうか。当時
父と母が精肉店をやってまして、で当時その精肉店が今からは社用になっていくというのがすごくこう明確に見えてきたんで、これは何か社員もまあいたもんですから何か始めなければと思って始めたのが水の屋というコロッケ専門店ですね。
でもお肉屋さんの売るコロッケっていうのがすごく子供の頃から美味しいというイメージを私なんか持ってるんですけどね。
そうですね、そのイメージがあるのと、それとやっぱりお肉屋さんの横にある時のそのなんていうんですか、関係性といいますか、コロッケだけをこう取り上げて店するのとまだ違ってきてて、違うライバルがたくさん出てくるんですよね。お肉屋さんの横にあればなんか美味しいやんって買ってくれるんですよね。ただ今のようにので私どもでもデパートとか、大手スーパーさんなんか中で売ると違うライバルがかなり出てくるんですね。はい、状況としてはかなり変わりましたね。
そのいわゆる差別化というあたりではどんなことを打ち出してこられてるんでしょう。
一番差別化かどうか分かりませんが、一番思ってるのがその店舗が増えて製造量が増えて次どうなるかというと、大体効率化を求めると思うんですね。でそれを求めないように最大限努力してるといいますか、要するに同じ作り方をする。例えばじゃがいもをふかして冷ますんでもですね、今いい機会がすごいあるんですよ。で買っては見たんですけど全然味が違ってくるんです。やっぱり昔ながらの、今もそうなんですけど大きな扇風機で冷ますんですね。それで味が、風味が全然違うんですね。
やっぱりその辺は水野社長のこだわり
ですね。ただ人もたくさん使ってるんで、同じものができるんであれば少しでも楽はしてほしいと思って機械なんかにもこう買ったりトライしたりしたんですけども、何を求めるかってやっぱ美味しいものを作るというものを求めてるんで、どうしてもその分皆さん、従業員の皆さんには苦労をかけてるかもしれませんけど、同じことを繰り返してますね。
一つ私看板で気になってたんですけど、はい、コロッケと点々点って、あの点々点の意味っていうのはどんなところ。
あれはですね、もう最初そんなにも考えんとつけたんですけど、コロッケと何か美味しいものができたら何でもしよっかという感じなんですね。はい、なんかそのカテゴリーに縛られずに何かもし美味しいものができればやろうというね、点々点とつけたんです。はい、
確かにコロッケ以外にもいくつかね、商品はありますけれども、やっぱり基本となるそのコロッケっていうところは、これは譲れないものですよね。
そうですね、 今もなんですけど、朝4時ごろ私出てきてですね、現場に入って、で、まあ社員の皆さんが出てくるまでにこういろいろと、例えばその、火をつけるであるとか、まあ、炊くもんであれば炊き始めるとかしてたら、みんなが出てきた時にすごくその仕事の、進み具合が違うんですね。それやってるんですけど、やっぱり今も定番 の私どもの和牛ビーフコロッケというのはやっぱり自分で作らせてもらってます、はい、
それはもう自分でっていう思いが
なんかありますね。私じゃなくてももちろんできるんですけど、うん、はい、何かありますね、そこのこだわりといいますか、自分でやりたいといいますか、ありますね、うん、
でも店舗の数も随分増えましたよね。
そうですね、おかげさまで、まあ、苦戦している店ももちろんあるんですけど増えましたね、
うん、今後はこういう店舗展開あるいは水の屋としてのこれからの商売というのはどんなふうに考えてらっしゃいますか。
まあ、ある時期は店舗を増やし、また関東ですとか、まあ、中国地方の方にも出店したりもしたんですけども、やっぱり出た結論はその自分ところのトラック便でデリバリーできないところに持っていくのはやっぱり無理があるという判断して、全部遠方の店を閉めたんですね。今一番私どもで遠いのは和歌山にあるんですけど、はい、幸い和歌山まで私どもの工場から1時間半余りで着くんで、和歌山は決して遠いエリアではないんですね。ですからもうこの今自分とこの出来たてのコロッケを自社便で届けれるエリアにしか小売店は出さないと、それとまた前なんていうんですかね、新しい事業展開としては、例えば水の屋でできるコロッケを欲しいと言ってくださるところには提供したいなっていうのが新しい事業展開ですね。
なるほど、欲しいというところにはは
い、作ってくれないかとか、うん、まあまあ分けて、まあ、買ってあげようと言ってくださるところにはもうぜひ買っていただきたいですし、もしコロッケを作る業務が仕事があるんであればぜひ作らせていただきたいと思いますんで、はい、そっちの方で今ちょっと頑張ってますね。
そうすると御社の場合にはその昭和から平成、はい、そしてこの令和という新たな時代に入りましたけれど、
はい、そうですね、そうですね、3つ目の時代にこうまたコロッケ屋さんとしてやっていけるというのはやっぱりちょっと感慨深いもありますね。
やっぱり庶民の食べ物であるけれども、一つやっぱり家で作るのとはまたちょっと違うお肉屋さんのコロッケという、はい、
ですね、必要以上にこだわってお客様になんていうんですか、多大な金額をいただくのは僕嫌なんですけど、でも最低限といいますか、昔当然であったお肉は国産の黒毛和牛であったり、じゃがいもは北海道のじゃがいもと、でせっかく関西にいるのに美味しい玉ねぎが淡路島にあるのに、淡路島の玉ねぎを使わないっていう手はないじゃないですか。それとそこはもうがっちりと縛るとある程度の価格にはなるんですけど、それでも今ぐらいの100円前後の価格で商売できるんで、それはもうずっと続けていこうと思います、
はい、本当に冷めても美味しい御社のコロッケですから、引き続き作り続けていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社水野商店の代表取締役水野和也さんにお話を伺ったんですが、この日ですね、水野さんが締めてるネクタイがですね、いわゆるお店のコンセプトカラーであるオレンジに焦げ茶のこのストライプのネクタイでね、さすがですねっていうふうに言ったらば、いやいやたまたまです、いやいやそうではないでしょっていうような、問答があったんですけれども、本当に変わらない美味しさを安心とともに届けたいということでご活躍中です。
心を伝える笑顔、明日を支える笑顔、神戸新金で笑顔がつながる。
神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。